おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の深田雄三です。第3回目の本日は青鳥の絵総裁谷口正信先生のご著書日時計主義とは何かをテキストに明るい心が人生を切り開くというテーマで話をさせていただきます。皆様は日時計をご存知でしょうか。最近はあまり見かけなくなりましたが、公園とかに今でも見かけることがあると思いますが、日時計は太陽の光が当たった影で時刻を知らせる時計です。つまり太陽が輝いている時間だけを知らせる時計ということです。ここで本日のテキストである日時計主義とは何かの18ページから読ませていただきます。最初の部分は青鳥の絵創始者谷口正治先生のご著書生命の実相当中版第7巻を引用した部分です。朗読いたします。この世界の人々が皆この日時計主義に従って不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。朗読終わります。その後、谷口正信先生は次のように説いておられます。朗読いたします。青鳥の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが日時計主義の生活である。朗読終わります。私たちの身の回りには暗い環境や悪がたくさんあるように見えます。そんな世の中にいて明るい方面に注意を振り向けるだけで世の中が良くなっていくのだろうかと考える方もいらっしゃると思います。臭いものには蓋をする生き方が果たして良いのだろうかと考える方もいらっしゃると思います。しかし青鳥の絵では悪はないと説きます。ここで本日のテキストであります日時計主義とは何かの35ページを朗読いたします。青鳥の家で悪を認めないというのは悪を実在として認めないという意味が含まれる。現象としての人間には欠陥や欠点はある。しかしそれを指摘してお前はだからダメだと断定することは事実上現象の欠陥が永続すると宣言することになるのである。これでは欠陥を実在同然のものとして扱っている。つまり欠陥、悪を実在として認めている。そんなことではその人の欠陥、悪はなかなか消えない。それよりはあなたはこの方面で優れているからその優れた面を他のこういう側面にも応用すればもっとうまくいくと助言し、相手の隠れた能力、実相の権限を信じて待つ方が望ましい。この最後の部分が特に重要である。現象として欠点や欠陥が目の前に見えていても、実相がその背後にあるから必ず良くなるという強い信念と信仰がないかあるかで、悪を認めるか悪を認めないかの違いが出るのである。朗読終わります。私は三人兄弟の末っ子ですが、すぐ上に兄、兄の上に姉がいます。そんな兄弟がまだ学校へ通っていた頃、終業式になると三人とも成績表をもらって帰ってきますが、その日は母が必ず仏壇に三人の成績表を捧げ、父の帰りを待ちます。成績の悪かった私はいつも父が帰ってくるのをドキドキしながら待っていました。そして父の帰宅後、兄弟三人は父の前に座り、姉、兄、私の順番で父に成績表を見せるのです。私がよく覚えているのは、その時の成績表は5段階評価でしたが、いざ成績表を開くと、たくさんのアヒルが泳いでいます。そうです。数字の2がたくさん並んでいるのです。時には煙突、つまり1もありました。しかし、父はそのようなアヒルや煙突に目もくれず、まず最初に、 雄三は本当はすごく頭のいい子だから必ずできるようになるというのです。そして父は5段階評価の学業成績にはほとんど触れずに、生活態度の方に目をやり、そこに A がついているのを見つけ、必ず褒めてくれていました。父は成長の絵の日時計主義の生き方、すなわち良いところを見つけ、認め、それを賛嘆する生き方をここでも実践していたのでした。今となっては私の成績表を見て、そのような賛嘆と励ましの言葉が言える父を大変尊敬しています。そのおかげで私も何とか高校を卒業することができました。もし父や母が褒めてくれていなかったら、高校へ入学するのも難しかったのではないかと思います。褒めて信じていてくれたからこそ、勉強するにもやり合いがあったのだと思います。その褒めることは、相手の本当の姿を認めることで、相手に自信を持たせる力があります。私は小学校6年生の時の担任の先生が褒めてくれたことが、今でも印象に残っています。帰りのホームルームの時間、その日の朝礼の時間に校長先生が話をしたことを、担任の先生が全員に質問したのです。きっと大切な内容が含まれていたので、それを確認する意味で聞いたのではないかと思うのです。誰も言える人はいなかったのですが、私だけが答えられたのです。その時その先生は黒板に、いい耳深だと書きながら、とても素晴らしい校長先生の話を聞いている、素晴らしいと褒めてくれたのです。当時私は少し恥ずかしかったのですが、今でも覚えていることを考えると、やはり褒められると嬉しいものですね。それからしばらくその文字は黒板から消えずに授業を受けました。文字を見るたび先生の話を真剣に聞いていました。すると成績が徐々に良くなっていきました。成績だけではなく、性格的にも少しずつですが、明るく積極的になっていきました。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生のご著書、審判人間苦の解放宣言には、次のように書かれています。38ページを朗読いたします。成長の絵の生き方の第2項目は、ほがらかに笑って生きよである。明るい笑いは、自他の栄養剤である。神は光であり、喜びであって、明るさこそは人間の最大の特性であり、神に近づく第一条件である。人間は嬉しい時は笑うが、逆にまた笑うことによって心が明るくなるのである。この意味で練成会では大いに笑いの練習をするのである。はじめは笑えなかった人も練習していくうちに笑えるようになる。朗読終わります。成長の絵の行事では、ここで説かれているように、笑いの練習をする時間があります。通常楽しい時に笑うのですが、笑っていると逆に楽しくなってくるものです。これは心と周囲の環境はお互いに影響し合っているからであり、成長の絵はこの原理を使って悲しい時ほど、心が塞いでいる時ほど大いに笑うようにお勧めしています。笑いの練習においては次のように我が内に宿る神様に語りかけます。我が魂の底の底なる神よ、無限の喜び湧き出よ。このように語りかけた後、嬉しいなあ、楽しい、ありがたいなあ、と唱えてありがたいこと、楽しいことを思い起こし、その後みんなで、あっはっはっは、と笑うのです。私はこの笑いの練習が大好きなものですから、成長年の行事で笑いの練習があるときには、よく上司や同僚から、笑いの練習の先導をするように言われ、喜んでやっています。そうすると心の底から気持ちが明るくなり、気持ちが前向きになり、生きる喜びが湧いてきます。心が明るくなると、今まで閉ざされていた門が開き、中から光が差し込んできて、その中を自分が歩いていくような人生を歩むことができます。また、そのためには、成長の絵の瞑想法である、深層観を実習することをお勧めいたします。深層観とは、神様の神に、創造するの層、そして、観光の観という字を書きます。神様の作られた完全円満な世界を心で思い、心の目で見て、神様の生命に生かされている自分であると感じると、心の底から生きる喜びが湧いてきます。詳しい説明は、前成長の絵総裁谷口清張先生著 真相観は素晴らしいなどの書籍にあり、また実際の実習方法については世界聖典普及協会より発売されている基本的真相観の CD 版などをお求めください。この真相観を日々実習して、さらに祈りの言葉を声に出して拝読すると、さらに生きる喜びが倍増します。私は毎日谷口正信先生著日々の祈りを声に出して拝読していますが、祈りの言葉を唱えるたびに、今日も一日元気に頑張ろうという気持ちになることができます。本日のテキスト、日時計主義とは何かの中には、日々の祈りの中の祈りの言葉が引用されていますので、146ページから朗読いたします。神はすべての存在の作る主にてありたもう。我は神の子として、神の作りたまいし、すべての存在の懐の中に抱かれているのである。だから我は、すべての真実存在と一体であり、すべての真実存在は我と一体にして、我を包み、庇護し、安らぎを与えてくれるのである。真実存在は神の現れであるから、相互に不和はなく、不調和はなく、戦いや争いはないのである。我とすべての真実存在も、だから大調和中で神の愛に包まれているのである。鳥たちのさえずりは神の無限生命の現れである。遠く、近く、長く短く、華やかに、時に静かに、多様に、絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、キス付きの土の音、どれ一つとして互いに調和しない音はない。中雨の音、雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。朗読を終わります。このお祈りはさらに続きますが、ここに書かれているように、すべての真実存在は我と一体であるという自覚を深め、明るい心で清々しい一日をお送りください。では、時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。